足を組まないで集中をポト。
はい、おはようございます。ベストボディジャパンに挑戦をし続ける美容師カナタと申します。今日はですねちょっとダラダラ喋る感じになるかなと思うんですけど、お店美容室の、商材についてですね、商材のこう流れじゃない、商材、商材についてです。僕ら美容室で、商材って商品ですね。美容室で販売する、シャンプーとかスタイリング剤、オイルとかあるじゃないですか、いろいろ。こういうものって、どっかからこう仕入れてお店で販売をしてたりするんですけど、これについて最近すごい思うことがあって、ちょっとですね、そのお話をしようと思うんですけど、これ今日の話はなんかすごいこういうことがあって結論があってとかそういうことではなくて、本当にこうどうなんだろうと思ったっていう話なんですよ。何があったかっていう話先にしますね。今僕が取り扱いをしているヘアオイルがあるんですけど、このヘアオイルっていうのは、名前別に言ってもいいんだよね。ロアオイルっていう、最近ちょっとね、人気のオイルなんですよ。すごく香りが良くて使い心地も良くてっていうので僕も使ったりするんですけど、ロアオイル、このロアオイルが、どこから僕は仕入れているかというと、ある問屋さんから仕入れているんですね。ずっとお付き合いのある、うちが取引をしている問屋さん、ディーラーさんですね。ディーラーさんがメーカーから仕入れて、そのディーラーがメーカーから仕入れたものを僕はディーラーから買ってるという、でこれをお客様に販売してるっていう流れがあるんですよ。でこの間このディーラーからちょっと連絡があったんですけど、実はごめんなさい、申し訳ないんですが、このロアオイルをうちのディーラーで取り扱いできなくなったので、おろせなくなりましたっていう話だったんですね。なので、そうですかって、しょうがないですよね、会社のそれは方針なので。で僕はその調べたら、別のディーラー、今うちのメインの取引ではないけど、たまにドライヤーとかをと仕入れているメーカーがあって、ディーラーがあって、このディーラーもそのロアオイルを取り扱いしているので、そこを調べたら別に仕入れができそうだったから、じゃあ最悪そこで仕入れをすればいいので分かりましたっていうことで、その話終わったんですね。で、この取引、もう仕入れができなくなりましたって言ったこの、A っていうディーラーさんとしましょうか。この A っていうディーラーさんが、ちょっとなんでそうなったかっていう事情もちゃんと説明したいので、一回お時間くれませんかっていうことで、会って話すのもあれだったのが電話でいいよって言ってことで電話で話をしたんですよ。そしたらなんでその A っていうディーラーがこのロアオイルを使えなくなったかっていう話を聞いて、なんかすごい僕は微妙な気分だったんですけど、なんかね、ロアオイルが横流しっていうか、どこかで、本来これ美容室経由で販売するものなんだけど、なんかネットなのかドンキなのか分かんないけど、どっか変な風にこう販売されてたらしいんですよ、正規ルートじゃないところで。でこのそこに流すの、横流しするのってできるのは作ってるメーカーか、その卸すディーラーか、それを仕入れる美容室か、あと美容室から買ったお客様かどれかなんですよね。でどうも分かんないけど、そのメーカーからするといろいろ調べた結果、おそらくこれはディーラーが流れてしてる、問屋さんが流してるっていうことがおそらく濃厚だったらしいんですね。でそうなった時にこれは何か取り締まりをしなきゃいけないっていうことで、結果それはどうなったかっていうと、メーカーが出したその取り締まり内容っていうのが、そのディーラーが横流しをしたことが分かった場合、その横流し1件に対して1000万円の違約金を請求するっていう契約を交わすっていうことだったんですよ。でディーラー問屋さんですね、問屋さんは別に横流ししなきゃいい話なんだけど、もし横流しをしちゃった場合はその1件につきか1個につきか忘れたけど1000万円の請求が来るってことです。でこれは金額的に大きいわけですよね。でもやらなきゃいい話なんだし、やってないところに対しては関しては問題ない話なんだけど、ただなんでそのうちが仕入れていたディーラーがそれを聞いてやめたかっていう話でも、実はそれに加えて、ディーラーが横流ししただけじゃなくて、ディーラーが卸した美容室の美容室さんがもし横流しをしていたことが分かった場合にも、この、請求、違約金の請求はディーラーに行きますっていうことだったんですよ。要はこのじゃあ A っていう問屋さんが僕に このロアオイルを下ろしてるわけですよね。で僕がもし不正でこういう横流しをした場合で、これがもしメーカーにバレた場合、僕にその違約金の請求が来るわけじゃなくて、この1000万円の違約金の請求が僕に下ろしたディーラーに行くんですよ。でこれはこの A っていうディーラーからするとさすがにそこまで管理できないっていうこと でもし10件とかそれが起きちゃった場合、1億円の違約金なわけじゃないですか。賠償金って分かんないですけど、うん、もうそんなんやっていけないからこの条件は飲めませんっていうことで、契約をお断りしたんですよ、その問屋さんは。その結果、まあ、取り扱いしなくなったからうちにも下ろせなくなっちゃいました、すいませんっていう話だったんですよ。ね、こういうことがあって、そのロアオイルをその A っていうディーラーから僕は仕入れができなくなった。でじゃあ僕はそのじゃあそのもう一個 B っていうディーラーから仕入れができるんですけど、不思議に思ったのは、でなんでこの B っていうディーラーはこの話って来てないのかなと思ったんですよ、うん、でこの A と B の違いっていうのは若干その会社の規模が違うんですよね。 B はすごく大手なんですよ。で A はうちとメインでやってるところはちょっとちっちゃいディーラーなんですね。それによってなんか違うのかっていうのも思ったし、そのでもそのディーラーが言ってたその違約金の話だと、あの内容を聞けば普通に考えてそんなの飲む問屋さんっているのかなってちょっと思ったんですよ。で自分のところをやらなきゃいいだけの話じゃなくて、取引が多ければ多いほどその美容師たちが不正したらそれも自分の会社に降りかかってくるってことなんですよね。そんな絶対嫌じゃないですか。普通に考えて大きければ大きいほど取り締まりできなくなっちゃうから、その大きいディーラーになればなるほど取引数が多ければ多いほどその末端の美容師たちがどうしてるか分かんないから、ね、管理できないと思うんで、それ嫌だと思うんだけど、でもその B っていうディーラーは今のところその商品取り扱いしてるんですよね。と思ったのが、その B っていう会社に対しても A の会社と同じようにそのメーカーは違約金の話をしてるのかどうか、うん、っていうのは不思議に思ったっていう。なんかもしかしたらその大手だからそれは目をつぶってるのかなっていうのをちょっと思ったりもしたし、だとしたらなんかその変な業界だなっていうのを思ったわけですよね、うん、なんかこういうその流通 の美容室専売品に関しての流通に関するトラブルとか、まあ、いろんな問題って結構あって、まあ、以前にもうちが使っていたまた別のこれトラックオイルっていうオイルですけど、まあ、これに関してはもともと美容室専売品ってことでメーカー、ディーラー、美容室って卸す順序があったのが、まあ、ある時期からメーカー直販でネット販売するようになってしまったとかで、まあ、これもちょっと一時期世の中ざわざわしたんですけど、僕らの業界ではそういうことがあったりとかしたんですよね。でなんかそのなんか、まあ、最近なんかなぜかオイルがそういう件が多いんだけど、美容室関連、ディーラーから美容室経由で売れたものが売れたというか話題になったものが結局 SNS を通して、まあ、売れるようになったので、メーカーが都合がいいようになんかいろいろ持ってくっていうのがね結構あったりとかしたりとかするんですよね。なんで、まあ、本来僕らからすると自分たちが使いやすい商材で、お客様が喜んでくれて、これをお客様がちゃんと買える状態っていうのがベストなんですけど、なんかそこではなくて変な途中の流通の段階でいろいろややこしいことがあったりとかすると、なんか最近僕そのもうなんか何なんだろうっていう感じですよね、うん、ってなった時にやっぱり今ってそのいろんなその仲介とかいろんな会社その仲介ってまあ、ディーラーとか挟んでどうこうっていうのよりもやっぱり結局な個人とかその個人レベルやってるような会社とかの方がそうなってくると良くなるじゃないですか。今うちで言うと例えばロニーさんとこの商材ってロニーさんが、まあ、ロニーさんの会社ですよね。ロニーさんがロニーさんの会社で製作をして、まあ、ロニーさんが作ってるわけじゃないというかその工場は別にもちろんあると思うけど依頼してると思うけど、まあ、あとその研究してる人が一緒にやってる人がいて、でもロニーさんの会社で作ってる、だからもうロニーさんと直なわけじゃないですか。作ってる制作してる会社の社長であるロニーさんと僕がつながっていて、そこから直接仕入れてるわけですよね。で仲介がないじゃないですか、うん、だからややこしくないんですよ。もうもちろんこれはロニーさんがその会社を辞めるってなっちゃえば当然それはできなくなるけど、それ以外っていうのはまあ人と人がつながってるから信用問題もあるし、もちろん商品もいいですしね、いいから、なんかこういう流れが今後ってやっぱ主流になってくるんじゃないかなっていうのでなんかすごい思いました。 その今のトラブルというか、トラブルじゃないか、トラブルじゃないけど、そのややこしい変ないろんな事情とかっていうことじゃなくて、まあ、いいものを作ってそれを買って販売するっていったら、まあ、単純なその仕組みがいいんじゃないかなって、ね、最近思いました。なんかだから時代がやっぱ変わってきたのかなっていう気がしますよね。まあ、なんかいろいろ気持ち悪いなって思うのがその不透明なんですよね。いろいろ今回もそのロアオイルに関して、別に僕はさっきも言ったように A っていう会社から仕入れができなくなったっていう時の話で、 B からは仕入れができるんですよ。だから今のところする予定だし、お客様が使ってるので、あの仕入れをするんですけど、その気持ちが悪いんですよね。なんでその B、A だけそういう風になったのかっていう、でこれってじゃあ今はうちはじゃあ B から B っていう問屋さんから仕入れができるけど、じゃあこの B っていう問屋さんにもその話がメーカーから行ったりとか、なんか分かんないけどまた別の事情があった時に仕入れができなくなる可能性もあるわけですし、なんならじゃあメーカーが独り勝ちしようと思ってもう問屋さんに卸さないよってなる可能性だってなくはなくて、美容室、もともと美容室で使ってもらうために作ったというか、まあ、そこで広めるようにできているけど、まあ、そのロアオイルっていうのも最近ちょっと欠品気味で、あの人気なんですよ世の中で。でこの人気になってきて、まあ、トラックオイルのように結局別にメーカーは直で販売ができるようになってしまい、なるじゃないですか。できるじゃないですか、別にネット販売すればいいわけだから、認知されてさえすれば売れるわけだから、なんかそっちにシフトするっていうことだってやっぱあるじゃないですか、メーカーとして。過去にそんなメーカーいっぱいあったから。でそのじゃあそのメーカーを信用できるかできないかってなった時に、そのメーカーのことは知っていてもメーカーの人は僕ら知らないから、なんか信用する材料がないというか、わかんないけど材料がなさすぎて何も見えないから、いつどうなるかわかんないみたいなとこがありますよね。だからまあなんかあまり なんだろう、こう本当にその辺ってこう浅く付き合っておかないと良くないなってちょっと思って、浅くっていうのはそういうメーカーとか、すごいいいなって思っても結局そういう流れができてきちゃうとどうなるか分かんないみたいな、とにかく不透明なんですよ。でやっぱりそこが流れが分かるというか、人が見えるところとお付き合いしたいなっていうのは最近ちょっと思って、まあ、ロニーさんとかまさにそういう感じなんですけど、やっぱり人ですよね結局。人、商品、もちろん物はあるけど、物の良さってあるけど人なのかなっていう。まあとはいえじゃあね、そのロニーさんのとこで何でもかんでも揃うわけじゃないから、今のところそうやってそのロアオイルに関しても取り扱いしてるし、まあオイル自体いいとは思うんで取り扱いしてるけど、まあやっぱそこだけに依存するのはちょっと怖いなっていう。まあ、商品がなくなったところで別に僕美容室がいきなりやっていけなくなるっていうことは別にないのでいいんですけど、とにかく気持ちが悪いなっていうその流れがっていうのをね思いました。そのさっきから言ってる A っていううちのメインの取引の A のディーラーさんとかも、じゃあどこまでそれを全部話してくれてるかも分かんないんですよね正直。正直そのぐらいしか僕は正直なところ信用してないというか、疑ってもないけどあまり全面的に信用してないところもあるので、なんかそういうのも気持ちが悪いなってちょっと思ったという、まあ、そういうちょっと今回ダラダラした話なんですけど、またなんか進展がありましたらお話ししようかなと思います。でもちなみにロアオイルはでも本当にいいですね。香りもいいし、さらっとしてるオイルなので僕はすごく気に入って自分でも使ってます。はい、あのオイルはいいと思います、物自体は。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。